はい、
愛と愛と感謝っていうのがなんか同じような気もするんですけど、やっぱ微妙に違うんでしょう。
何でしょう。感謝という、ね、あの漢字ね当てはめると感ずるとね、者っていうのがごんべんにいるって書きますよね。ごんべんの言霊っていうふうに見るとね、神様の光ですよね。光の放射を感じるっていうね、感謝ってね、だから感謝の中に愛の放射もね、知恵の放射もね、幸せの放射もっていろんなの全部含まれるんでしょうね。だから愛もね、感謝も本当は本質的には一つですよね。何者をね、いろいろなね、立場から眺めるといろんな風に感じられるっていうぐらいでね。だから一人の人を見る場合でもね、あ、この人美しいっていう場合もあるでしょ、この人素晴らしいっていう場合もね、いろいろな見方しますもんね。ただ同じ人を捉えてますもんね。
リコからリタの絵の時代っていうふうに言いますよね、はい、そのリタのタっていうのはその他人のエゴではなしに、そのタっていうのはやっぱり神様のエネルギー、そういうことを言うわけでしょうね。
そうですよね。
だから人のためだとかあの人のために一生懸命やっても、その人のエゴのために一生懸命やっては何の意味ない、
同じレベルですもんね、それだったらね。
だそこはみんな錯覚ってこともないけども、うん、他人のために一生懸命やったんだからということで、なんか自分のエゴを満足しているような風潮っていうかですね、そんな感じがってするんですけどね。その利他の他っていうのは神様、
神様でないとね、ね、本当そうですよね。
アマテラス大神様の、女性として確か描かれているんですか、古事記でも描かれていたと思うんですけど、なぜでしょうか。
やっぱりあの解釈する人のね、違いなんですよね。人格的にね、女神様っていうふうに捉える解釈もありますよね。でも太陽神っていうふうに捉えるのもあるんですね。でもそういうのは小さいですね。本当のアマテラスオミカミ様はね、全大宇宙そのものをね、ただ神様の働きっていうのを人格的に捉える方が分かりやすいよね。それで身近に感じやすいように人格的に例えてね、捉えてるんですよね。でも女神様じゃないですね。女神様とのとしてのね、一面もあるんですけどね、女神様の働きもあるし、ね、両方をね兼ね備えた絶対性の働きもあるしっていうね。なんかあの神話でも解釈が難しいですね。ね、いくとおりの解釈出てきますからね、うん、浅い解釈、深い解釈ね、小さい解釈、大きい解釈でね、だから想像をたくましくしていろんな解釈をどかさないと。まず言葉の定義一つ見てもね、神様の定義の仕方と、ね、この世の人の定義の仕方は全然違うんですよね。だから辞書に書いてあるからその定義が正しいかそうじゃないですね。神さんのは辞書にない定義の持ち方をしますか。
はい、そうしますと、あの神話の中にアマテラスオミカミが、あの天の岩戸ですか、の隠れたのあれは今あの言われた、あ、全宇宙の一部のものを捉えてのことなんでしょうかね。あそこにお隠れになったアマテラスオミカミ
ね、あの古事記のあの話自体がね、説明の順番でね、ああいうふうにずっとね系統立ててね説明してるんですよね。でもあのストーリー全部一瞬なんです。時間なしにね、一瞬に全部完成なんだよね。 だから岩戸がくれしたままかって、そうじゃないね、もうすでに岩戸が開かれて、はい、最高の輝きがあるっていうのがね、完成された姿が今一瞬一瞬出てきてるんでね、ただその説明以上ね、順番つけないと、ね、説明の仕方がないでしょう、しようがないよね、それでね、順番にいろんな働きを、ね、系統立てて説明してるだけだからね、だから今アマと岩戸が隠れしてるからそうやんないよね、一瞬一瞬がもうすでにね、もう完成し続けてるんです、ね、ただそのね、古事記に書かれてるその、ね、全体の働きが、ね、全部の中にあるんですよね、全部の中にあって、ね、なおかつ完成して一瞬一瞬移り変わってるっていうのが本当なんですね、だから説明上の順番なんです、あれは。はい、
よくあの光の国の、まあ、型っていうんですか、からメッセージをもらって、それで、まあ、自分が高まるためにそういうのを受けてるっていう話よく聞きますけれども、そういったことは、まあ、必要な部分もあるんでしょうかね、人によっては。もうなあ、ありがとうございますいうことによって自然にこう高まってくるというお話がありましたけども、その一方で今現実社会ではあのメッセージを受けて、それで自分がどういうふうに動いていったらいいかとか、そういうのをなんか指導を受けている方もいるように聞いてるんですけど、そういったものは一応有効というようなことなんでしょうか。
ねえ、あの、まあ、神様から、ね、与えてもらっているメッセージって無限の無限のチャンネルの全部ですよね。ただそれをね、どう受けていかすかでしょう、ね、でも光のメッセージって言ってもね、無限の無限のチャンネルほんの一つでしょ、ね、一つのチャンネルの中 の、 そのほんの一部だけね、捉えてね、それを利用してるっていう感じでね、だからそれが全てじゃないね、もっと他にもいっぱい光のメッセージあるはずですしね、もっと高いところからいっぱい降りてるはずなのに、そっちの方を受けてないっていうんだったらね、あまり対策ないですね、それだったらね、うん、だからこの世からもいろんなメッセージいっぱいね届いてますよね、ね、周り全部からね、人からもね、動物からも植物からまでね、あれとあらゆるとこからいろんなメッセージね与えてもらってますもんね、また必要だったらね、いろんなね、他の世界からもっていうね、ただ必要があるかないかでね、受け方も変わるんだと思いますけど、今の自分にとってね、本当に必要だったらずっとね、いろんなとこからメッセージ来ますよね、うん、それも自然にね、移り変わる方がいいんで、ね、感謝の中から自然にね、必要なものを与え続けてもらうのがね、一番いいんですよね、ただみんな一人一人違いますよね受け方がね、人真似は必要ないですよね、 ね、自分にとったら一番必要なものを、ね、与え続けてもらうのが一番ベストですもんね、他の人の間にしてもね、全然意味ないですし、だからみんなそれぞれに受け方が違うって、これでいいでしょ、ね、
いいですか、
はい、
ですね、まあ私自身のことなんですが、生まれてきてからこの方ですね、まあ私は自分のためというかですね、自分の周囲にいる人や兄弟とか、あるいは自分の子供とか、あるいは女房とか、そういうものはいることはいるんですが、それよりも自分が今ここに世の中にいるということ、生まれてきているということは、多分自分の問題を解決しなきゃいけないと思って、他のことはまあその後でもいいやと思って、とにかく自分の問題にこう執着してと言いますか、固執してと言いますか、来たわけですが、ここへ来てですね、その自分の問題が一応なんか解決したような気がした場合に、今度はなんか人のためというふうに思うわけなんですが、その人のためにじゃあ何ができるかということなんですけども、要するに人間ってまあ、何のために生まれてきたのかということになってくるわけですけども、まず自分の問題を解決しながら、かつ人の問題も 解決できるような風に働きかけていく、そのことの連続が人生なのかなというふうに思ったりするんですけども、もちろん自分の解決という問題は神様と、まあ、無限ですけども、そこへ近づいていくという行為、かつじゃあ完全に近づいてしまったという悟りを開いたと思ってから、また人のためになんて言ってたら、思いの世界の中だけで終わってしまうかもしれないので、なんか走りながら人のことを、自分のこともこう解決するように生きていくということでよろしいんでしょうか。
もうね、いいですよね、走りながらあったらいいんですよね、自分にとって一番必要なことって神様とのね一体感がね深まることですよね。どんどん神様とね近くなるというのは大事ですよね。そのためにね、どうすればいいかですよね。感謝しながらお手伝いするんですよね、神様のお手伝いね。神様のお手伝いが皆のためになっていますよね。それを通して神様との、ね、一体感がぐんぐん深まりますよね。同時にしてるんですよ ね、 ね、自分の必要なものも与えてもらいね、また神様をお手伝いすることによって周りの人の、ね、必要なものも与えるお手伝いさせてもらって、ね、それは同時に、ね、神様との一体感をぐんぐん深めてくださっているというね。走ってもいいし、歩いてもいいし、寝ててもいいんです、ね、それも自由自在にね、神様に使っていただくという感じでいいんでしょうね、はい
はい、ありがとうございます、
はい、
例えばそれが人類、人のためになってないと良いこととは思えないようなことでも神様のためににと思ってしてるといい形になっていくんでしょうか。それとも人のためになってないことっていうのはやめといた方がいいんでしょうか。
でもこれね、自然に変わるんですよね。ありがとうございますってね、感謝しながら神様のねお手伝いねさせていただいて、あ、嬉しいなっていう気持ちでね過ごしていたら、自然にいいことだけをさせてもらうんですよね。ただその自然にいいことっていうのが神様にとっていいことなの、ね、人の思いっていうのはね全部違うんですよね。ある人にはいいもんでもね、別な人には逆になるね、悪いもんになるでしょ、ね、だから人の、ね、思いに、ね、合ったものっていうのはないんですよね。合わすことは不可能ですよね。みんな違うんでね。ただ神様の、ね、心に合わせていきますよね。変わらないからね。だから神様の、ね、方から見てね、あ、これはいいもんっていうのに、ね、使ってもらえて一番いいですよね。
今の自分の基準でそれが神様にとっていいかどうかわからないんですけれども、とりあえず神様のためにというふうな気持ち。
そうです、それでいいんです、はい、はい、その自分の今の気持ちがね、人の思いなんでね、まだねコロコロ変わるかもしれないし ね、 ね、それも全部お任せするんですよね。でその神様の心が、ね、自分の心とねピタッと一つになってきたらよくわかるね、神様の心がね。でいつも神様にね、うん、一番いいように使っていただいてるっていうふうにね感じ取れて喜べるようになるのね、うん、でも感謝してね、神様にねお使いくださいっていう気持ちになってる時はちゃんと使ってもらってるんです、うん、気づかないだけね、うん、だからその形のマイナスはね神様にとっていいことかもしれないね、逆に言うとね、うん、うんね、人がマイナスでどんどん落ちていくのをねストップかけてる働きかもしれないしね、またマイナスを軽くする意味でね肩代わりして消してる働きかもしれないしね、うん、だから神様でないとそれわからないでねだから常に神様にね使っていただいていいことさせていただいてるというのがいいのね、それでいいのよね、はい
神様に全託すると言いますよね。その全託って自分のマイナスも全て託しちゃっている。
そうです、そうです、
そうすると託するというのは自分のマイナスを託して消していただくということ
ですね。まあ消すだけでなし、神様マイナスも、ね、道具として使えるかもしれないですよね。 ね、私の持っているもの全部ね上手に使ってくださいでいいんですよね。ね、やっぱり使い道があるんですよ。ね、必要なかったら消してくれるでしょうけどね。うん、神様は何でも生かせるんですよね。
じゃあ自分がマイナスだと思っていることも神様はプラスに使っていただくということもある。
できるんですね。ね、はい。だから今その一つのマイナスがあるとするでしょ、ね、そのマイナスに波の合うものっていう世の中にたくさんあるんですよね。その波の合うものを救うときはね、そのマイナスの波がいるんですよね。そこを通してね、波を合わせて大きい回路を振りまくるのね。だからどんなマイナスもね、本当はもう無限能力を勝ち上がるっていうぐらい。だからそれ全部お任せするとね、上手に使ってもらえるのね。でも必要なくなったら消してくださるね。はい。マイナスほど希少価値があるかもしれない。神さん持ってないで使ってる。
そうか。そうですね。
先生は生まれてこの方怒ったことがないっていう話を。
ねえ、あたないですね。
あ、うん、あの。それっていうのはもう私自身に置き換えて考えてみると、この怒りっていうのは何であるかなって思った時に、やっぱり理想と現実の中の葛藤、そしてそれがうまくいかなくて、まあ怒りに変わったり、まあストレスに変わったりしていくんじゃないのかなって、まあ時々思うんですが、じゃあ目玉先生は全て理想通り行ったから行かなかったどうでしょうか。
求める心をおごらんのですね、もうここまで満ち足りてるっていう感じでね、もう全てねこれでいいっていう感じなんですね。
それは全てその時からありがとうございますというその心、
ね、だからありがとうございますの心でね、これで満足してるんですね。だから食べ物でもなかっても別に構わないよね。食べたいっていう気持ちよりもね、なかったらない方が楽って感じだね。
今ということじゃなくて、ずっと至ったことがないっていう、
そうですね、はい、
ずっとその心のそのどこ、要するに潜在意識、無意識の中にも
あるんですね。ね、
だから
そういうことですね。だから守ってもらってるんですね。
そういう、
感謝を添えてもらってね、そういう心に変えてもらってね。
はい。
で求める心をね消してもらったんですよね。このままでいいっていう感覚ですよね。
そうすると、私のその中にあるその言葉のトゲとか刃とか、まあそういうものが自分自身なんかすごく持ってるような感覚なんですね。だからよく喋らないようにしよう。まあそうですね、意識してくるんですが、先ほどの話のように、やはりその理想通りいかないもんですから、そこに生まれてきちゃうんですね、言葉、それも荒い波動の言葉が。そこはありがとうございますで本当に全てが解決できるならば、まあ喋らないようにしたら、それが私の願いなんですが、いかがでしょうか。またできることでしょう。
はい。ね、あのバラの花ってね、美しい花開くまでね、時いっぱいありますよね。ね、必要なんですよね。ね、花を守るためにね、時なかったらみんな食べられて、ね、なくなるかもしれない。 美味しい葉っぱかもしれないね。だから本当のね、あの理想はそこへね、表すためにね、花を開くためにね、途中の過程はね、いろんな過程通っていいんですよね、うん、あの時は棘が出てきてもいいんですね、それ必要なんですよね。その後に美しい花がね、さっと開いてね、あ、よかったみたいなね。
だけどまあ若ければいいんですが、もう還暦もすぐ行きゃい
けない。これからですよ、これから今からですよ、今から。
そうですか、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの私自身、人からよく、うん、お前落ち着きがないなと、こんな表に出かけなくても自分の中にあるよって言われるんですけど、やっぱりよそに出て、うん、外国なんか行っていろんな人と触れ合ったり、自然に親しんだりっていうのが好きなもんですから行くんですよね。でその時に自分自身享楽のために遊び歩いてるのかなっていう気もちらっとするんですけども、まあ、今自分が必要だから神様ちょっと勉強してこいというようなことで生かしてもらってるのかなと、いろいろ自分なりに思ったりしてるんですけども、そういうのは今の話からすると、必要な時期には必要なことを自分でいろんなことをするということなんですかね。
そうね、
必要性がある。
本当ね、必要なことをさせていただいてるのね。
別に自分
を責めるとか、本当に必要なかったらね、自分が選ばないし ね、
あ
ね、まだそこまで無理してまではいかないと思うよね、うん、だからある程度余裕あって、ね、必要性感じてそれさせていただいてるのね、うん、楽しんでいいんですよね、それね。ね、だからみんな生き方が違わないとおかしいですよね。同じ生き方だったら二人いらないですね。ね、みんな違う生き方してくれるんでね、それでみんなの体験を自分の体験って思えば ね楽しみますよね、もう一つね。
はい
はい。
神様というのは人をその導き育み育てようというふうにされるんでしょうか。
あ、そうでしょうね。神の子ですからね、みんなね、成長して本当の神その子になるまでね、育て上げるんですよね。
ということは、まあ、一生かけて、まあ、どこまでいくかわからないけども、その間ずっと神様はそういうふうに、思っていらっしゃると。
一生だけじゃないですね、二生も三生も違いますよね。永遠にですよね。ずっと
ということは、その時々において必要なことを必要なように神様はサポートをして
くださる。無限の無限のサポートね、もう至れり尽くせるんですよね。
だからそれはこちら側から見ると必ずしも神様でないと思ったり、なんか周りに見えたり、場合によっては非常に神様を感じたりということがあるわけですけども、
ね、
その必要というのはこちらが必要だと思うことと、神様が必要としてなさることと違うことが往々にしてやっぱあるんでしょうね、
うん、その違いはね、思いを出してるか感謝してるかの違いなんです。感謝してるときは一致するんですね、神様の心とね。で、思いのときはずれるんでね、ちょっとね。だから思いを出してきてるときはちょっと感じにくいですね、神様のね、助けがね。でも感謝しだしたらよくわかりますね。必要なもの与えてもらってね、もう完璧なね、守り受けてるっていうのはよくわかるんですよね。だから感謝に切り替えた人はよくわかるんね。ちょっとの差あるんね。だから感謝をね、して感じることが一番幸せなんですよね。感じは忘れたらやっぱり思い出てきますね。忘れてるか思い出るんですけどね。感謝にもう一回戻ればいいだけなんですよね。みんなね。はい。
そうしますと、ただ私のようにあんまり小さい時から、傷のない人は割とそういう思いというのはあまり持たなくて済むんですけども、逆に小さい時からこう傷を持つような親にこう虐待されるとか、なんか非常にこう苦しみに遭わなきゃいけなかったとか、不に思わざるを得なかったとか、そういう環境にあった人でも、神様はそれなりのプロセスを経て、時間はかかるかもしれないけども、やはり育み導き育てるんでしょうか。
ね、思いを貯め続ける期間っていうのはね、思い出になるんですよね。ね、いろんな思い通りに、ね、なっていくときが思いをどんどん貯めるんですね。今度思い通りにならなくなったらね、思いを消されてるんですよ。ね、消してもらってるんですね。だからマイナスの体験は全部ね、思いを消してもらってると思えばいいですね。で、感謝をしやすくね、切り替えてくるね。だから頭を打って行き詰まって痛みを感じてっていう時がね、感謝に戻る時期ですね。だからそれはいいんですよ。ね、いつまでも苦しみが続くんじゃないですね。方向転換できて感謝に入ったらもう効いてきますもんね。思い通りになってる時は止めようがないんですよね。ね、思いどんどん溜まっていくんですけど、ね、だから思い通りにならない時がいいんですよね。救われるチャンスですよね。はい。
気づきってのはありがとうございますの中から出てくるっていう
ことですか。そうね。だから神さんの方からすっと助け入った時にね、自然にありがとうございますと使えるようになるんですよね。同時に気づきも出てるんでね、できてきてますよね。だから神さんの方が先に知っていますよね。まあ助けた方がいいかどうかってね。ね、神様の助け入ってね、感謝ができ、気づきが増えるんですね。
助けてくださる神様っていうのは何人もいらっしゃるんですか、それとも自分専用というか自分の方を一人ずつ見守ってくださるんでしょうか。
宇宙の神様はただ一人なんです。ね、その神様はね、無限の分身をね、自由自在に使いこなすんで、ね、必要だったらどこからでも助けるんです。
どういう方法で、
はい、どういう方法でも取れるんです。はい。
よくその今の話で必要だったらっておっしゃるんですけども、必要でなければ何もサポートしてくれないっていうことになるわけですか。
そうです。必要でないとね、邪魔することになるね、その人の生き方をね、自由意志を奪ってしまうことになるでしょ、ね、だから神さんの方は控えめに謙虚なんでね、自由は絶対縛りたくないんですよね。それである程度自由にね、どんなことをしてもね、勝手にさせてくださるっていうところがあるんでね。でも神さんの方へ心を振り向けてね、神さんの助け必要とするんだったらいつでもスッと助け入るんですよね。
で、神様にその選択しようとすればするほど、どっかでまたその疑いみたいなのがあった場合、その疑いもやっぱ感謝してるうちにそれも打ち消してくれるものなんですか。
もうその疑いの心ぐらい簡単にね、消えていくんですよ。
でも疑うってことは基本的に自分が思い通りにならないっていうことで疑いっていうのが出てくるんだと思うんですけども、そういう観念もやっぱ変わってくる。
そうですね、やっぱり基本はありがとうございますでね、神様を感じ取りたいという、ね、気持ちが根本に出てきてるんです、先にね。だから疑いっていうふうにも気づくんですよね。疑う心では疑いって気づかないんです。ね、だからもう先に分かってるんですね。これ疑いの心っていうのを分かった時はもうね、消すために表面に浮かべて出てるだけですよね。だからすぐに消してもらえばね、心配ないですよ、それはね。気づかない場合は怖いですけど。
自分の思い通りっていうところで、自分でこうしたいとか、こうするとかいうときに、これが自分のエゴなのか、それとも、もう少し全体的な意味でしようと思ってるのか、まあ、よくわからないことがよくあるんですけど、 それはどういうふうに考えたらいいんですか。
ね、ありがとうございますってね、感謝をね加えていけばね、それ全部いいようになるんですね。うん、ありがとうございます。加えたらもうそのままね、すべてよしっていうふうにね、どんどん良くなりますもんね。
はい、うん、はい、よくこうあることに異常なほどこう拒否反応を示したりするっていう場合があるんですけど、そういうのを、まあ、前世からのなんかカルマっていうんですか、前世でそれをしたためにえらく痛い目にあって、それを引きずってて今世においても同じような場面に来ると異常な拒否反応を示すんだというような説明をされてる人もいるんですけども、前世での何ですかね、なんか今世においても引きずるって言い方変なんですけど、そういったものはあるんですか。
ね、でもそれでもたくさんの中の一つですね、それがね、うん、逆の場合もありますね。前世でね、うん、ね、ひどいね、マイナス受けたからそれに対してね、強くなろうという場合もありますよね。どんどん挑戦しますよね、それに対してね、うん、だから拒否反応を示して逃げるという場合もね、それを一つとしてはあってもいいですけどね、まだまだ生き方たくさんありますね、うん、だからたくさんの中の一つぐらいでいいですね、その見方をね、はい。
まあ、今世に生まれてきたのはそれをまたやり直して、きちんとプラスの方向にしなさいよっていうことで生まれ変わってるんですかね、その本人拒否を示してる人は。そういったのを自分で解消しようとして生まれてきてるんですかね。
ね、だからそれを全部ねプラスになるように活用していけばいいですもんね、どういう形でもね、全部生きてきますね、それね。ただ一人一人全部ね、受け方もね、活用の仕方違いますから、ね、自分は自分でいいですよね。
でも本人が気づくよりしょうがないですよ、うん、他人が手を差し伸べるっていうことはなかなかできないこと
です。できないですね、ね。その必要ないですね、人は人、ね、全部自由でいいですもんね、あとは神様がサポートしますね、うん。
言葉でそのこだわりっていうのと執着っていうのがありますけども、この言葉自体はマイナスの言葉になるんでしょうか。よくこだわって、例えば職人でもこだわってこだわっていいものが作るものがよくありますよね。だけど一般的にあんまりそこにこだわってしまうと、こうがんじがらみになって、プラスに向いていかないとかいうことを聞きますけども、こだわるっていうこと自体マイナスだけではないです。プラスっていうこともあり得ます。
両方あるでしょうね。ね、こだわりっていう言葉もね、いいものをどんどんね表したいという意味だったらね、一瞬一瞬ねいいものと置き換えという意味でね、どこまでこだわってもいいですよね。でも過去をつかみすぎてね、執着してしまって、そこへね心奪われてしまうと自由が奪われていくんでね、そういうのをこだわりはちょっとね、自由を奪われる、失うという意味でね、マイナスになりやすいですよね。だから自由な心があってね、いいものをどんどん加えていくというようなね、こだわりだっていくらあってもいいでしょうね。ありがとうございます。
よく守護神っていう言葉を聞きますけれども、神様の波動があまり高いから、その中間に守護神さんが間を取り持ってくれるっていうような話を聞くんですけど、そのありがとうございますを言って、パスを直接神様と通じ合えるっていうことなんでしょうか。
ありがとうございますを全部と通ずるんですよね、手をだったら低い波にも高い波にも全部に ね、ありがとうございますって言うから全体なんですよね。必要だったら全体に全部に通ずるね。だからその守護神さん守護霊さんもね、そのね本当の神様のね働きの一部ですもんね。守護神さんのね助け必要だったら守護神さん助けすって入ってくるね。他の助けも必要な時もありますもんね。その手はかから入りますよね。 それはもうね、どこからでもいろんな形で入ってきますから。ね、
はい、ありがとうございます。を自分のものにして、まあ、どうしたというか、自分なりにできたと言った時の死後の世界はどこに、死後の世界は、
その死後はもうね、神様の中ですよ。ね、今も神様の中に入ってしまうんですけどね、感謝の心になりきればね、死後もいつも神様の中なんですよね。
そうすると、いや、そのありがとうございますに出会わなかった人たちはどこの世界、
そうそう、思いの中なんです。
はい、
思いの中に入るんです。うん、神様の中じゃないしね、思いの中にはまり込むんですね。
神様の中に入るということは、うん、もうこの地球上に降りてこない可能性もあるという
、うん、降りてきてもいいんですけど。
それは自由時代、
自由時代ですね。降りてきても神様の中なんですね。
それは自分の意思、
うん、
意思でどうにかなることですか、
ね、うん、なりますね。患者の心になればね、自由意志がはっきりとね打ち立てますね。思いの中に入ると不自由ですね。
ああ、
ね、意志が言うと奪われてしまうんですよね。
その意志はどのどこで働く、
一番奥ですね、本体の自分としてね。
例えばそれは下世話の話でいくと、死んだ時か、それとも魂になって、成仏した時、まあそのどの位置が、
それは両方超えてるんですか。
はい、
両方を超えてもう一つ奥ですね。
あ、
うん、永遠の命の立場からね、自由自在になるのね。
そこで思いついて、
そこから自由が出てく
る、はい、
はい、
地球にもう一度戻って、
あ、戻っても地球が極楽世界なんです。本当の幸せいっぱいの世界に変わってるんですね、その時はね。
はい、人間ってそのどのくらいでその輪廻っていうのは、一般的にはいろいろなことをいろいろに、まあ、身に入るんですけ
ど、ね、それあの番組ごとに全部輪廻のサイクル違いますね。
ああ、
仲いいっていう人のサイクルはありますよね。
その人の行い、
ね、そうです、みんな違うんですね。
行いです、
行いっていうより、やっぱりそのチャンネル合わせでね、全部違いますね。
はい、ああ、うん、そう、大きな差があるんでしょ
う。はい、相当開きありますね。何千年でね、生まれてくる場合もあるしね、数年で生まれる場合もありますしね。
そうなんですか。
うん、みんな、それも必要あってのね、
はい、
選び方ですよね。
はい、それは自分自身で選ぶ。
うん、ね、本当はそうよね。
それ
こそ。本体の意思が働くよね、全部でね。はい。
それは奥に、奥に行けた人のみが働くという
。いやいや、いつも働いてるんですね。
ああ、そうですか。
ね、うん、本当働いてるんですけどね、うん、ちょっと気づきにくい一面あるだけですよね。
ありがとうございますをこう言われないっていうか、まあ、ごえあのたまたま根性ではご縁がなくて、あの言われなくても、あの亡くなった時前の方が、知ってる方が一緒に意味してあげると、やっぱり他力ってことはないんですが、その方はやっぱりそういう神の子の中に入れるものなんでしょうか、それともその方が一生、まあ、そういうあの思いの中にいられたら、やっぱ思いの世界に行ってしまうんで
しょうか。やっぱり思いの世界に、ね、入り込みたいという人は入り込みますよね。ね、どんだけ周りからね感謝してもらってもね、うん、でもね、あの最短コースを歩みますね。
最短コース、
ね、ね、うん、早く卒業するでしょうね、思いの世界をね。すぐには感謝に入れなかったもね、それでいいんですよね。
自分がもうとにかく感謝してもありがとうございます、死んだもありがとうございますっていう思いで死んだ場合ですね、残されたものに対して何かそれを伝えたいっていうことを伝えたいというかね、あの感じてもらいたいっていうことも、まあ、エゴになるっていうか、もう何か感じてもらえるもんなんでしょうかね。あ、この子は満足して死んだというか、
ね、そのぐらい簡単でしょうね、できるでしょうね、自然に伝わるんじゃないですかね。
はい、ありがとうございます。
いいですか、
はい、
今
今私は神様の中にいるとしか思えないんですけど、神様の中にいるんですけども、どこへ連れて行かれるかわからないんですでも結果を見てるとちゃんと導かれてるなという気がするんですけども、あ、果たして来年はどうなるかなという、そういう思いがあるんですけど、その辺は
いいですねねえ、神様の中ではどこへ行ってもいいですもんねねえ、全部回ってきたらどうですかどこ行ってもいいですよ
自分で計画立てないもんですから
ね、うん、
立ててあった計画に乗るだけなんですけど、
うん、神様に向かってひとけばね、一番いいとこを順番に回りますよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます
現実の三次元の世界ってね、やっぱりちょっとマイナスの方に加速してるような感じはしますよね。それも早くそういうことを手放して、あ、じゃあそういう三次元の現実から違う形で自分が神様に近づいていった方が早道なんです。それともこの三次元を少しでもこう変えようというエネルギーがどうな
るか、別にいらないですねこれね、掴んで、ね、それとね、取り組んでもね、エネルギーロスしますよね。ね、うん、だから置き換えっていうのは古いものを離す方がいいんですよね。で、離すっていうのをね、離そうっていう努力よりもね、いい方を掴めばいいですよね。先にね、離す努力もいらないですね。うん、だからありがとうございますでいいものをずっとね、掴むような気持ちになれば、自然に話して置き換えね、神様の方でしてくださるね。だから現実は戦わない方がいいですね。
じゃあ現実に起こる三次元のマイナスの事件っていうのはあんまり意識しない方がいいんですか。
しない方がいいですね。逆にそれと正反対のね、プラスをね、意識する方がね、置き換えが早いですね。翻訳の勉強ですよね一瞬に翻訳し直す勉強
まあ普通は何とかして神様に近づかなきゃとか、なんか一生懸命考えて正しい方向行かなきゃとか、あるいはそういうふうに自分が努力していることを、もう本当に真剣に夜も寝ないで考えているようなことを、それを神様がバックアップしてくれてるのかなと思ったんですけども、そうではなくて、そういうものも全部捨てた時に初めて神様バックアップするということなんでしょう。
うん、そうね、みんなアマテラスの神様って思った方がいいですね。ね、一番バックアップ大きいですね。みんな神様ってね、受ける方がね、ありがとうございますでいいですね。即受けてますもんね、神様の助けをね。
だからあまりにもその求めるということは、一生懸命自分で俺はやらなきゃって感じでこうやるわけでしょ、うん
ね、
ところがなかなか帰って迷いの世界入ってくるような感じがしたんですけど、うん
うん、ね、神様を掴みに行くのもいいですけどね、つかまんでも神様の方がスッと入ってくれた方がいいですね、一体化するんだよね。
実際はそうなんでしょう
ね、うん、神様の方がね、一体化するのが上手ですもんねスッとピタッと入り込んでくれますよねなんかありがとうございますね、酔えばいいだけですよね
今エネルギーをロスするって話が出ましたけども、感覚的にはロスしてでも世の中少しでも良くするためにね、なんかした方がいいのかなって思いも多少あるんですけど、今の話に行くと、そのエネルギーロスしないで自分自身が高まってしまえば、周りの人がそれを見て、で自分もそうなるような、結局目標っていうんですか、そういったのになるからいいということなんですかね。それその辺がちょっとよくわかんないんですけど、
同じエネルギーだったらね、それをみんなの幸せのためにね、使えた方がいいですもんね。だからマイナスと取り組んでも、そのエネルギーはね、マイナスを増幅するんですよね。
あ、
ね、 だからそういう使い方よりもね、やっぱりプラスをね、増幅するような使い方をね、するのがいいですよね。だから神様の方に心を向けて、ね、そのエネルギーを増幅してもらってね、みんなに光を振りまくような、幸せを振りまくような働きのがいいですもんね。
あ、そうなんです
か。あの、分かりました。
プラスのエネルギーっていうのと、マイナスのエネルギーっていうのは、力関係というか、力はどちらが強いんですか、同等ですか。
プラスに使ったプラスのエネルギーね、マイナスに使ったマイナスのエネルギーになるんですよね。でエネルギー自体はね、どっちでも使えるでしょうね。
だからどっちかが強いとかいうのはない、比較的比較するものではない、
うん、ね、ないですけどね。ただ神様は応援するとしたら、ね、プラスに使った時に大きく増幅しますね。マイナスに使う時は遠慮しますね、神様の助けというのがね。だからプラスにね、使った方が神様の助けを大きく受けるんだよね。だからプラスの方が強いって言ったら、そういう意味でね、神様の応援が大きいから強いっていうふうにね、意味にね、取った方がいいでしょうね。
今のことに関連しまして、その神様の方へ向いた時に神様が応援するということなんですけども、神様のとこ全く向かない時でも神様は少しは応援してくれてるんでしょうね。
あ、そうでしょうね。無限の無限のチャンネルね、この番組与えるいうことが大きい応援ですもんね。プレゼントですもんね。それをどう使おうが自由っていうだけなんでね。ただつまらんもん一つ掴んでるよりはね、全部受けてほしいからね、全部受けやすいように応援してくるだけでね。はい。
ということは、応援が大きいか少ないかという、
いつも大きいんですけどもね、受け方が、
受け方が受け方が大きいが少ないか、
ね、
表現が間違ってました。
はい、
ありがとうございますっていう言葉なんですけども、あの、困った時に時々神様を、あの、三次元的にすごく困った時に神様お願いしますって、ありがとうございますって呼ぶことがあって、なんか、あの、もう依頼はそれで解決されることがよくあるんで、あの、助けを受けたんだなって思うんですけど、そういう使い方は本来ではないんでしょうか。
いや、ありがとうございますさえね、そこへ加わればいいんです。どういうところに加わってもいいんですよね。お願いします、ありがとうございます、つけてもいいんです。はい、ありがとうございますさえあれば。
ね、困った時の神頼みみたいな、
いいんですよ、ね、ね、頼まないよりははるかにいいでしょ。ね、神様の助けを受け入れてますもんね。同時にね、ありがとうございますだけになってくるかもしれないですけどね、はい、だんだんとね、そういうふうに変わると思いますけど。
例えば誰々が幸せになりますようにとかっていうふうに、あの、よく祈ることがあるんですけれども、うん、それもやはりその後にありがとうございますとか言ったら、もっとい
い。いいですね。だから誰々が幸せになりますようにっていうのはね、まだ本当のお祈りになってないんですよね。ね、誰それさんは無限の無限の幸せいっぱいっていう方が本当のお祈りなのね。だからありがとうございますが、そういうように言うのよね、うん、ありがとうございますということの中にね、あ、この人は無限の無限の幸せいっぱいなんだっていうね、断定の祈りがあるんですよ。
止まれるスピードっていうのが、あの、例えば回数をたくさん言おうと思ってすごく言うのか、まあ、ゆっくり、まあ、その分時間をかけて言うのか、どちらがよろしいんでしょうか。
どちらでもいいんですよね。
あ、どちらでもいいですか、
ね、はい。ただその間にね、余計なマイナスの言葉入らない程度だったらね、どちらもいいんですね。
やっぱり、あの、返すっていうのも何関係あるんですか。
ね、返す多い方がマイナスのことは相手に編めないで済むでしょ、ね、
その間に入らない、
入らないですよね、余計な言葉ね。だからプラスのありがとうございますの言葉だけに なりますもんね。神様の助けが大きく入ってきますね。
にこう、ありがとうございますとこう書いていったりすること、う
ん、それもいいんですよ、うんうん、ね、本当に素晴らしい、ね、いい方法なんです、うん、
明らかにこう自然の流れに反しているような行動をとっている人に対して、その人に対して祈るということはマイナスのことを増長させることになるんですかね。
いや、全体にとって何が必要かね、神様しかわからないですよ本当ね。うん、だから昔の時計のね、この歯車と同じなんでね、正しい時をね刻むためにはね、歯車逆に回っているのが多いでしょ、ね、うん、一つの歯車からね、これは正しいって言うんでしょ、ね、隣が逆なんだよねでも全体から見るとね、みんな必要な動きなんですよね。あ、そういうふうに見た方がね、
気をつけなくていい
ね。
じゃあもしも自分の知ってることがちょっとその条理に外れるような時も、それはあの神様から見ればあの必要、自分が必要だったかもしれないということになる。
そうね、だからマイナスに見えてもね、大きいマイナスをね小さくして消してくれてるかもしれないでしょ、ね、またそのマイナスがどうしても必要な人があった場合ね、そのマイナスを与える意味でね、そういう縁起っていうのがね必要な場合もあるでしょ、ね、神さんの側から見てね、うん、本当に必要なことをさせてくださるはずよ ねありがとうございますね、ね、いいんでしょね。うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとう
ございます。はい、ありがとうございます。